おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの平野牧師です。今日はヨハネの福音書の21章の15節から25節のディボーションでございます。
ヨハネの福音書21章15節から25節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。
この聖句の箇所は、イエス様がよみがえりましてガリラヤに行かれて、ご自分を弟子たちに表しました。弟子たちは100メートル離れたほどガリラヤ湖上において船を漕いでるところでありましたけれど、一晩中漁をしたけれども何も取れなかった。で、彼らは寒く凍えて帰ってくるところでありますが、イエス様が岸に立たれて、おい、何か取れたかいという、このような箇所なのであります。で、ペテロは海に飛び込まして帰ってまいりました。そして船も大体同時に岸に着いたのでありますけれど、イエス様はその時に食事の準備をされて、そして食事を提供したのであります。彼らが食事を済ませた時と書いてありますけれど、私はこのイエス様が食事を準備している、朝食を準備している姿が大好きであります。私たちは、主は私たちのスピリット、私たちの霊性、私たちの心や精神に関心をお持ちであると思いますけれど、しかしそれだけではなくして、イエス様は私たちの体にも強い関心を持ってくださっています。弟子たちは寒かった、弟子たちは凍えていた、弟子たちは腹ペコであった、そして、弟子たちは心寂しいっていうか、俺たちは漁師としても失格かと、弟子としても失格であり、イエス様を裏切って、しかし漁師としても失格だと寂しい思いで帰ってきた彼らに、まずイエス様は食事を提供しました。彼らのお腹と体が温まった時に、イエス様はペトリに向かって質問しました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロは、はい、主よ、私はあなたを愛することをあなたがご存知ですと答えたのであります。まず興味深いことは、イエス様はペテロから愛を求めていらっしゃるということです。イエス様は決して一方的にペテロを愛したわけではありませんし、一方的に私たちを愛するわけではありません。一方的な愛というのはストーカーの愛です。 愛ならば必ず相互的であります。イエス様はペテロを愛し私たちを愛しますけれど、同時に私たちの愛を求めている。私たちから愛されたいお方ですから、ペテロから愛を求めたのであります。あなたがこのようにしてディボーションのプログラムを見ているということを聞いているということは、実はあなたはイエス様を愛しているからです。あなたがイエス様の御言葉を読み、ディボーションを大切にすることをイエス様は喜んでくださいのでありますけれど、ペテロは私はあなたを愛します、あなたがご存知ですと答えました。まあこれは正直な答えであります。実を言うとペテロは恥ずかしかった、辛かった、苦しかった。でも自分の心を吟味して、どんな失敗をしたとしてもペテロはイエス様をやはり愛していた。あなたは今週失敗したかもしれません。先週、先月、あるいは昨年失敗したかもしれません。しかしこのようにあなたがディボーションしているということは、やはりあなたはイエス様を愛しているんですね。そしてイエス様を愛しているペテロに、私の羊を飼いなさいと言われました。イエス様は失格したペテロにもう一度チャンスを与えている。もう一度私の弟子になりなさい、もう一度宣教師になりなさい、要するにもう一度私の子羊を噛むんだよと言われました。イエス様は2回3回とペテロに同じ質問をするのでありますけれど、ペテロは3度目に質問された時に心を痛めたというのであります。心を痛めたということをどうしてヨハネが分かったか、福音書を書いたヨハネが分かったか、それはペテロの顔から大粒の涙がこぼれたからであります。辛かった、3回質問されて辛かった。どうしてイエス様はこのようにして同じ質問を3回したのか、それはペテロが3回裏切ったから。イエス様は3回ペテロに向かって、お前を許すよ、お前を許すよ、あの3回の裏切りの言葉を全部許すよと言われたのではないでしょうか。そしてイエス様はまた彼に向かって、私の羊を飼いなさいと言われました。このようにして私たちは大きな失敗、裏切りを行うものでありますけれど、イエス様は決してペテロ、あるいは私たちを見捨てることなく、繰り返し繰り返し私たちの罪を許し、私たちを引き上げ、私たちに再びお仕事をくださるのであります。イエス様の愛のために心から感謝をいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。